願いします。
お願いします。ヤスさんのフィリピン留学、マニラピコの体験談を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
相談を受けたんで岡田さん経由でしたっけ。
そうですね、ちょうど僕が留学したいって思ってたら中谷さんと仲いい友達で、うんうん、フィリピン留学ラジオをしているよっていう話を聞いて、はいはい、で最初サイトを見せていただいてて、でやっぱりお会いしたいなって。
はいはいはい、はい、そっかそっか。それで3人だったんです
よね。そうですね、目黒で、あれが9月か10月ぐらいだったと思うんですね、はいはい、2016年。
留学行った
が12月の、第1週から3週間です
ね。はいはいはいはい、そっか。でも結構もう日が迫ってましたよね。
そうですね、3ヶ月ぐらい前に。
あ、3ヶ月前ぐらいでしたっけ。
3ヶ月、多分ね3ヶ月ぐらい前だったと思うんですね。
はいはいはいはい。
で、まあ以前にそのカナダとアメリカには留学経験があったゆえに、はいはいはい、まあ学校っていろいろよしあしあるよねっていうところも思っていたのがあったんで、そのあたりをまあクリアにしたかったっていうのがあってですね。
昔留学した時にやっぱり学校はよしあしあるから慎重に選んだ方がいいっていうふうに言う、そういう印象は持ってたんですか。
そうですね、それは強く持ってたのと、あとまあ実際に自分に合う、よしあしだけじゃなくて合う合わないってあるなぁ、はい
はい、そうなんだ。だから仕事でも英語を若干使ってて、はい、初級じゃないじゃないですか、留学経験もあるし。まあ、
そうですね、はい。
でフィリピンで短期でちょっと集中したいみたいな要望やったじゃないですか、
はい、
だから超初級やったらねどこ行ってもまあいいかもしれないですけど、ちょっと慎重に選んだ方がいいかもねみたいな話はしたと思うんですよ、
はい、
でその時にでもそこまでストイックなのかというところもあったじゃないですか。
そうですね、まず当初の、まあ、最初あの時も話してたと思うんですけども、うんうん、12月の第2週にポーカートーナメントが、
はい、ポーカーね、そうそう、あれポーカーみたいなポーカートーナメントはマニラであるからできればマニラがいいな、
それに合わせていい
ですよね、
を取って
だから英語もそうだけどそのポーカートーナメントも出たかったんですよね。
そうですね、
どっちがメインなんですか。
あ、でメインで言うと留学ですけども、
ね、でもできれば
そうですね、みんながダイビング留学とかをセブンでやってるのと、
はいはい、同じで両方やっとこうと、
ポーカー留学をやっとこう
ポーカーはずっとやってたんですか。
ポーカーはねここ2年3年ぐらいですね。で、まあ、アメリカ出張行ったりした時もやったりしてて、
あ、なるほど。
で、まあ、日本でも家系ではないんですけどもトーナメントがあるんですよね、
うん、あ、それ出てるんですか。
はい、それにちょうど先週も出たりしてて。
趣味なんですね、完全に。
そうですね、趣味ですね。
なるほど。だからそれで、まあ、とはいえ、まあ、仕事で英語を使ってるから、うん、フィリピンでブラッシュアップしたいと。
そうですね、実際に必要性がすごくあって、でその留学前に1年ぐらい行っていた後に、まあ、去年で言ったアメリカ5回、6回出張行ったりとかで結構な頻度で。
え、それってエンジニアとして行くんですか。
そうですね、エンジニアとして。
エンジニアさんなんで向こうのエンジニアとやり取りするために。
そうですね、
アメリカに、
はい、
アメリカのエンジニアに発注するって、よくエンジニアって部下の安いところに発注するじゃないですか、はい、それ なんでアメリカなんですか。
あ、っていうと僕が属している広告の業界はですね、はい、ほぼほぼテクノロジーがアメリカのものなので、むしろ
アメリカのサービスを使ってるってことですか。
そうですね、ローコストというよりもアメリカの会社とやり取り、例えば、まあ、Google だったり、
はいはいはいはい、
Google なんですけど、オンライン広告で言えばもうそっちに。
なるほどね。そっか。その時にフィリピンの英語大丈夫っていうその不安はなかったんですか。
あ、で言うと最初正直不安はあったんですけども、うん、実はその普段ガバにも通っている
、うん、あ、日本でね、
はい、
うんうん、
で、まあシングリッシュを聞いたりして、まあ訛りもあるし。
ガバってシンガポールの人なんですか。
もう行ってたりするんです
ね。いろんな人がいて、
基本ブリティッシュやアメリカンなんですけど、
はいはい、
だったり、まあ他の国の人もいてるんで、まあ、はいはい、訛りもいいかっていうのと、はいはい、そうと、まあ、正直言ってみてこんなに強いとはって思ったのもあったんですけど、
ね、ああ、そう、じゃあ後の感想ですね。はい、はい、そうか。じゃあちょっと不安はあったけど、まあいろんな国のことを英語がそれは違うの当然やから、そこまで気にしてなかったですね。
そうですね、インド訛りとロシア訛りがいけるんじゃない、うん、
ないかなと思ってた、
はい、
で日本での勉強はずっと継続してたのを、今回その休暇の時にこう ちょっと何週間か、はい、3週間
3週間ですね、
そうね、はい、集中してやろうと、はい、っていうので学校を探したと、
はい、
で多分僕はその、まあ、比較的真面目な人が集まる学校で、はい、セブとマニラを提案したと思うんですけど、はい、でもマニラはやっぱり効果あるから、はい、マニラがいいかなっていうのが決め手になってピコになったんですよね。
そうですね。とあと、まあ、企業派遣で
社会人が多
くて、で同年代が多いっていうのがあってで、うん、以前そのアメリカ行ってた時、うん、結構周りに学生の人たちやいわゆる20代であの人が多くて、はいはいはい、まあ、授業は別に盛り上がるんですけど、その後ご飯食べに行ったりとかする時に、はい、金銭感覚が違うじゃないですか。
食べに行くものもね、はい、こっちはいいもの食べたいけど、はい、向こうは節約用紙とかってなると、はい、ちょっと気使って、は
い、あるある。あと、まあ、いわゆるもうある程度社会のルールがっていうか、まあ、うんうんうん、
社会人としてね、
同年代としてそういうか、まあ、ビジネスの別にネットワークを作ろうと思うきっかけ思ったわけではないんですけども、うんうん、見て同次元の話がしたいな、ね、
やっぱりちょっとレイヤーの違うっていうのありますもんね、うん、世代とかによっても。なるほど。それで比較的年齢層が、
はい、
でまあ、ピコ社会人派遣を送って、
はい、でまあ、30代中盤から40代、うんうん代が多いですとか、これすごく
いいかなと、
ぴったしだなっていうの
が。なるほど。なんか結構すんなりもう決めてましたもんね。
そうですね。もう教えていただいた2個、もう1個、
はいはい、
ブライチャーと、はいはい、まあ比較してで、
はいはい、
あのこのタイミングだったらピコがいいかなと思って、はいはい、
ポーカーあるし。
そうですね。とあと、まあ、ブライチャーですごいその IT な英語を触れたかったのがあったんですけども、はいはい、うんうんうん、まあ、ちょっとそのタイミングよりはあの、まあ、週末遊べて、はいはいはい、でかつ周りの人がもう明確なところの方
は
リスクもないなって思って、
はい
はい、
なるほど、
はい、
一瞬言ってましたね、ブライチャーって飛行機でマニラ行けるって。そうですね、ちょっと若干検討しましたね。まあ行けんこともないっていう、うん、
そ
う
か、そこを検
討、まあまあでも結果的には、まあ、ピコの方が条件合ってたと思うんですよね。
そうですね、あの、うん、すごくあの面白かったですね。周りの人も企業派遣の人も
実際行ってみて、はい、あの社会人ばっかりですか。
基本社会人で、まあ、20代後半から、
うん、
40前半の方がメインで、うんうん、僕が行った時はもう7割ぐらいは企業派遣ですね、は
い
は
い、一般の人少ないですよね。
そうですね。で企業派遣でもう本当に名前も出せないぐらい大手で、
そうなんですよね。そうなんですよ。僕も名前出せないんですよ。
ナショクラのに該当するようなところです。
あそこ名前出してもいいと思うんですけど、なんか出さないポリシーなのか、
まあ、
出
せ契約上なんですよね。
で、 でも僕よくわかんない、会社としてやっぱり出したらまずいんですかね。
どうなんですかね、その実績取引、主要取引先とかって書くのは全然ありだと思うんですけども、う
ん、あんまり出したくないですかね、うん、なんかそうピコはそれ出さないんですけど、まあ、本当に有名企業から来てるじゃないですか、うん、だからなんか本当に
本当に日本を代表するような。
そうですね、はい、そうなんですよ。だからえちなみにそのどこに泊まったんですか。
僕はねスタジオシティっていうコンド
ルのところです、ね、あなんかあのちょっと歩いて行ったところに、はい、
アザミホテルじゃないところです。アザミホテルじゃない方です。
はいはいはい。なるほど。環境はどうでした？
環境で言うとすごく良かったですね。その今度すごくって言ってもその星いくつのランクと
はいはい、はい、
星ホテルと比較するっていうよりも、はいはい、想像している今度よりは良かったですね。はいはい、
あそうなんですか、
はい。清潔だったし、
はいはい、
はい。で静かだったのもあるんで。うん、まあ、環境安全なのもあってで、
でじゃ あ, あの、まあ、生徒層とか環境とか、まあ、そういうのはイメージしてた通りですか。
で言うと生徒層は結構あの想定していたところではあったんですけど、なんかいろいろ幅があって面白かったですね。
あ逆に
あこんなすごいあのシリアスな方も真剣な方もいるんだ。
シリアスな人いますよね。
っていうのもあればもうあ
遊んで
遊びの遊びたいよくできてるなとかっていうのもあって、はいはい、
企業派遣でもで結構交流もできたんですよね。
そうですね、ちょうど僕行ってた時はピコツの時で実際生徒が 7,8 人ぐらいしかいなかった、
ね、ああ少ない、はい、ピコ1にはいるんですよね。
ピコ1にはいてますね、
はい、ピコの場合今 1,2,3 ですか。
今1と2ですね。
あ1、はい、そっか。
なんで結構集中的に一社の方々と遊んだのはありましたけど、でもその中でもいろいろタイプはあるなっていうのと、
はいはい
はい、あとまあそこが製造業の会社さんだったんで、うん、ああもう僕たちみたいな出ない産業と全然違うな
あ、まあ歴史ありますからねIT ってまだ浅いですからねああそっか、まあ、あんまりその普段交流しないような業界の人とかなんで、まあ、それはそれで面白い
ですね。
え、じゃあそのアラバンから遊びに遠征してたんですか？
遊びに遠征してましたね。
え、平日？
平日はして、平日はほぼほぼアラバンで遊んでましたね。はいは
い、まあ、アラバンでご飯食べに行ったりとか、
そう
ですね、やっぱりその金銭環境が同じで良かったですか？
あ、もうそれで言うと、まあ、フィリピンなんで物価多少安いとはいえ、全然もう良かったです
ね。いや、アラバンはフィリピンの中ですごい高いですよ。フィリピン全体で見ると、
おなんと、まあまあ、でも言ってもビール80円ぐらいの話なん
で、ビールはまあ言っても、うん、でもビール80ペソとかでしょ？
ビールね、
あ、40ペソとか
で、40ペソとか45とかで、
はいはい、あ、まあ、それは同じですけど、はい、でもアラバンはやっぱりね、高いレストラン行くとまあまあかかりますよ。
いや、確かにそのトニーローマとかあの辺行ったらすごい、あの日本より高いんだ
と、そうそうそう、ありますけど、まあでもその選択肢多いんで、うん、ラーメンもあるし。
言うと毎晩飲みに行ってました。あの、欠かさなかったですね
毎晩行ったんですか？はい、3週間、
はい、
マジで？
あ、1日行かなかったかなぐらいですね。
すごいな、
はい、
え、それだからそれは何ですか？自分がもう行くぞみたいな感じになったんですか？
で、宿題を終わらして、はい、あの今度の下集合とかでして、
ね、え、だってみんなで、あ、何時から行くんですか？
大体8時とか8時半ぐらい。
じゃ勉強するはして、は
い、宿題終わらせて、
まあ、6時ぐらいに終わるじゃないですか、
はい、
でご飯軽く食べて 1,2 時間ちょっと実習して8時から ATC とか行くんですか？
そうです、 ATC、 あとウエストゲートを迎える、
はいはいはいはい、はい、
のレストランに行ったりとか でお腹も晩ご飯食べてそんなに膨れて、うんうん、あ、空いてないので、
はいはい、飲んで、
まあ、もう 1,2 皿ぐらいなんですね。あとでビールでやったら、
はいはい、
もう一人それで
お金かからないです
よね。400ペソ、500ペソとかの世界で、あ、もう今日出すって、
はいはい、
今日僕
でもね、これ400ペソ、500ペソってまあ1000円ぐらいじゃないですか、はい、安いもんじゃないですか。でもこれ安い学校行った学生つらいですよ、400ペソ
ですよね、
はい、っていうのもうだからやっぱりそれは学生、まあ、400ペソ言うて安いって毎日その1000円払ったら1ヶ月でまあ3万とかかかるじゃないですか、うん、それが学生は無理なんですよね。
ですね、
うん、
なんでそこの価値観で言うと、
まあまあ、
はい、
でピコの場合先生連れたら先生の分おごらなあかんじゃないですか、はい、なんかそんなルールがあるじゃないですか。
あります、ね、
それもそんな大した金額じゃないんですけど、やっぱそのピコは留学料金高いんで、それがまあ普通に来れてる人なんで、まあ、普通に払うんですけど、これがもう格安学校とか行くと、もう10ペソを安くするためにこういろいろアイデアを出すような、フィリピンとかだったらビール持ち込みとかできるんで、
あ、なるほど、
安いスーパーでビール買ってレストランで飲んでるんですよ、1品だけ頼んで。
な
るほど。だから、まあ、そういうのに比べると、まあ、アラバンでそんなのやる人はほとんどいないですけど、はい、生徒層は、まあ、社会人多くてよかったかもしれない。
そうですね、なんで年代としては合ってたんで、
予想通り、
あの価値観はすごい、あのそんなにズレがなかったっていうのがあります、ね、はい
はい、授業は？
授業で言うと、うん、まあ、すごい、あの、あ、まず最初に驚いたのが、やっぱりあのアクセント
フィリピンなまり、
なまりがあるな。
それはもうあれですか、先生によってって感じですか、それ全体的にですか？
で言うと、若い先生はほぼなまりなくてアメリカンアクセントなんですね。で、片やその、まあ、少し年を取ってくる先生になるとなまりが強くなってくるんですけども、ただそっちの人の方がプロフェッショナルの経験があったりする
んですね、はいはいはい、
社会人の経験があったりする、
はいはい、話とかは厚みがあるけど、なまってるなと。
なまってる。で、先生、すごい熱心で、ね、先生全員熱心だったんですけど、多分先生でいうと、まあ、そこの経験値、
まあ、人生経験的な部分とかはね、やっぱり若いんでね。
なんでそれもエクスチェンジだって、もう、
はいはいはい、
もう言い合ってたのは言い合ってたんですけ
ど、どういうことですか？
いや、もう英語教えてくれるのもありつつ、なんか他の世の中、あの例えばインターネットのとかそういうのはもう授業で、
ね、教えてくれってなりますよね。僕もどっちが先生かわからんなっていう時ありますよね。なるほどね、まあよしあしですよね。
なんでそこは、
なるほど、じゃあちょっと発音は思ってたよりなまってたと。
そうですね、
まあ、人によっては、
人によっては、うん、で ただ先生全般でいうとすっごい熱心なのと忍耐強いのがびっくりしますね。それ欧米人では考えられないです
ね。熱心ですよね、
うん、なんかもうすぐスルーしようとする、
まあ、もうじゃあもう次行こうみたいなが
もう一切なく、そこはあこの人たちすごいなと思うのと、あとしかもあそこって収録じゃないですか、
はい、で
朝9時から夜
8時間ね、はい、夏ので
、なんか想像しているフィリピンの人と明らかに違って、
ね、ああ勤勉でした、
はい、
あの学校はあの美校は、まあ、僕が他の学校と比べて感じるのはやっぱり日本人の社会人慣れしてるんで、やっぱりちゃんとせなあかんわけですよ。だって一流企業が来てるんで、
確かに
でしょ。で毎日そんなんやってるから、多分彼らもピリッとしてきてるんですよ。あれ普通の学校よりもピリッとしてます。
ああやっぱそうですよね。
はい。多分ねもうすごい緩い学校一回連れて行きたいですもん。あのあこれが標準かと。だからその代わりあの学校は高いんですよ。その
なるほど。
だからその代わりそのあの若い人とかも。あのやっぱり日本の文化とかちゃんと教えてトレーニングされてるんで、
文化も知ってますね。
やっぱ日本人に最適化してるっていうところが、うん、そう社会人にフォーカスしてるんで、その収録土曜も授業を受けれるんですよね。で1日8時間マンツーマンで、まあみっちりなんで、やっぱり時間のない社会人にそのダラダラせずやろうっていうのはあるなっていう、うんうん、まあ、それはそういうふうに感じれたのは良かったですね。
そうですね。そこで言うと、鉛は想像以上でしたけどもあの先生の内容としても想像以上でしたね。
あ、そうなんですね、はい、実際その日本でも勉強してて、今まで他の国でも留学してるわけじゃないですか、うん、まあ、そういうのと比較して、まあ、そういうふうな感想を持ったってことですよね、熱心さ、
はい、うん、もし今昔のアメリカに留学行くっていう選択肢があるんだったら、その前に1ヶ月2ヶ月フィリピンに行っといたらよかったなって今は、
まあまあ、
ただあの頃で言うとそんな選択肢ってあんまりなかった気がするんで、今それがあれば、まあ、5年6年ぐらい前だと、まあ、もしかしたら
よかったかな、
よかったかなとは。ただそれがまあどういうか、そこも学校によって
やって
くるんだと思うんで、その時で言うとそんなにシリアスな授業を必要としてなかったかもしれない。
なるほどね。その時のニーズってありますからね、はい、そっか。その学校にそのシリアスさがあったんですか、
あ
勉強に関しては。
シリアスさっていう、まず授業のシリアスさで言うと、基本的になんか毎週テストしてレポート書くとかっていうのを
あげました。
そうですね、僕まだもらってないですけど、
結果でもあったんだ、
はい、でもう例えば僕とかも最終週の金曜日とかテストいらないんで、もうレッスンにしてくれと
か。ああそうかそうか。
だからシリアスっていうか先生たちの方がすごいなんか時間に追われているなっていう感じは。
なるほど。だから、まあ、まあきっちり管理されてるような、そういうのありますよね。なんか空き時間を勉強してる人多いですからね、そこ。
そうですね。生徒の方も TOEIC の特典ありきなところは多少あったり、
会社から来てる人はなんか求められるんですよね、そうか。あ、じゃあまあそれも良かったこと、うん、1日8時間やったらどうでした、その毎日1日8時間やるのって初めてでしょ。
初めてです ね、
そうね。それ今まで留学とか日本でも勉強してますけど、そんなぶっ通しでやることないじゃないですか、
はい、
それは効果的と思いましたか。
効果的ですね。ただできれば2ヶ月ぐらいいたかもしれないですね。あの3週間行った感想で言うと、うんうん、徐々に英語の鬼が復活してきたタイミングで
変えるみたいな、
もっと変えるっていう、
はい、なるほどね。
そう、まあ、もっとストイックに行くんだったら本当にイングリッシュオンリーで生活してもいいんですけども、
周りのレベル
ストレス抱えるよりはっていうので、もう全然授業後日本語喋ってましたけど、
ね、飲みに行ってたんですよ。でもそこでまあいろんなあの他の業界の社会人の方との交流が楽しかったわけですよね。
そうですね。そこはもうすごく面白くて、あでましてやその東京にいていてっていうのと、まあ、地方で住まれてたりとかで、
うんうん、
同じ年代でも全然違う
ね、日本で働いても、ね、そうか。
あと、まあ、他の生徒さんの英語のレベルが僕より皆さん低かったので、多少あの先生状態になって あでどこどか遊びに行くのとかも一緒に
英語で海外経験もそれなりに豊富ですもんね。
そうですね、そこがあったんで。
あもう検察者になってた、
ね、そうですね、あのタクシーの交渉とかもするぐらい
ボスになってたわけですね。
OK 大丈夫乗って大丈夫みたいな
そうか、その治安面とかどうでした、初めてのフィリピン。
まあ、そのアメリカで治安悪いところとかも経験していたのはあったんですけども、はいはい、ちょうど空港着いたのが夜だったんですね。6時、はいはいはい、7時ぐらいだったんですけども、はい、その時あちょっとまずいかもって思いました
。雰囲気か、
空港出た時に
ターミナル1ですか、2ですか。
ターミナル3ですね。
あ3、はい、はいはいはい。え空港なんで出たんですか。
空港出てその後あの彼の、ね、ホテルと
か、ね、あそっかそっか、最初自分ピックアップじゃないんですよね、カジノ行ったんですねその時にちょっとあのこの空港ちょっとやばいかも、
は
い、
空港からそのカジノは見えてるんですけども
はいはい、
もうそのまま最初
えどうやって行ったんですか、
スーツケース引こうと引いていこうと
したんですけど、あれね直線で行けない
んですよ、ね、
ぐーって、はい、止まりせなあかんんですよ。
で何回もタクシーに声かけられながら行ったら、はいはいはい、じゃあタクシーの運転手はもう無料でシャトル出てる
よって、出てる出てる、
そこから出てるよと教えてくれて、うん、あなんか怖いけどすっきりした優しい街なのみたいな。
あそうなんですか、はい、
でシャトル乗っていたんです。
あったんですね。じゃあ何もなかったんですね。
はい、
あの最初やばいかなと思ったけど、はい、案外大丈夫だったと。
そうですね、案外大丈夫ですね。で言うとアジアが初だったんで、いわゆるあのザ・アジアから、
ね、そうかそうか、
街中にリストが被してるアジア、
あ初めてなんですか。
そうなんです、アメリカ、ヨーロッパは全然なんですけど、
初めてのアジアで、だから最初はちょっとやばいかなと思ったけど、普通に無料シャトルで行って、はい、その後も別に
もう全く何らも、その後も何ら問題なしなのと、
はい、そうなんだ、
もうあの荷物さえつけばもうそこの緊張はなくなります、
ね、ああそうなんですね、はい、じゃあまあ初めてアジア、初めてフィリピン、マニラだったけど、まあ、特にあ思ってたほどではなかった。
そうですね、ただ一部そのスラムチックなところとかエルミタのあたりとか、
あ行ったんですね、はい、行かんでいいとこですかねあれ
だからあこれちょっと危ないかもっていう雰囲気がしましたけど、
エルミタ何しに行ったんでしたっけ。
エルミタはあれは LA カフェと
あとそう言わんでいいですなるほどね、はいはい、そういうところに行った
と、あとまあちょうどカジノのあポーカーの大会も当初はエルミタで行
って、てかポーカーの大会なくなったんでしょ。
ポーカーの大会は2週間前にですねマカオに移動になってる
そんなことがあるでも一番楽しみにしてたのがなくなったんですよね。
まあとはいえそのトーナメントじゃなくて普通のゲームはできるんで、まあそれでいいかって思ってて、
カジノじゃあいろいろ行ったんですね。
そうですね、カジノでいうと4カ所ぐらい、
あの黄金の四角い建物あるじゃん、
シティオブドリームスも行きましたし、
はい、あれはあそこもおもろいんですか、はい、
あそこが一番面白いです、ね、
あおもろいんだ、はい、あそこでもうだいぶ吸った人僕いっぱい知ってますよ。
僕もあのいつの週末かあそこでやってた時に夜中の2時ぐらいに100万ミリオンペソを1回のバカラで溶かした韓国人がいて、二十歳過ぎぐらいで、でなんか全然動揺してないと思って、なんで1ミリオンなんで、
はいはいはい、うん、
まあ60万ぐらいを 1回のゲームで吸った、
そんなん分かるんですね。
あもうそれはもうすごい話題になってましたね、すごいビッグディールに出る。
僕も あそこで吸って留学期間短くなった人何がしてましたもう帰りますすごいなあ。だからもうまあ勉強1日8時間、まあ、土曜日も受けてたんですか。
土曜日も、1回受けました。
あそうなんです、はい、土曜日も受けたりとかして、はい、で宿題もしてるけど、はい、まあ、その後毎日遊びに行ってたんですね。
そうですね、
それにまたその付き合ってくれる人が3週間もいたんですね。
そうなんですそれでいうとあの最初一緒に入ったメンバーが3人でちょうどあの入ったんですけども、1人の人がまあ大きな会社から来て、はいはい、何歳の人で、はい、もう1人が大阪の個人事業主の、はいはい、まあ、あのちょっと先輩ぐらいの、はいはい、いわゆるあので気のいい兄ちゃんみたいな感じで、はいはいはい、世話好きで、
じゃあ3人組でずっと遊んでたんですか。です、ね、
はい、
今でも交流あるんですか。
今も交流あって、まだその企業派遣の1人が今週が最終して、
まだいるんですね、
はい、
はあ、まあでも本当に良かったですね。
そうなんですよ、なんか面白い、ちょうど同期で、うんうんうん、 そのメンバーに会って、ね、まあ、初日のオリエンから飲みに行ってました
日曜日。あ、めちゃめちゃ良かったじゃないですかだってそれバッチメイトに恵まれるかどうかは結構重要ですよ。
スコアって言うとすっごくラッキーでしたね。
やっぱ話すトピックとか年齢とかあるとか社会人経験とかありますからね、
うん、とあと金遣い、
金遣い、
あとも
う、あ、もう結構金使いました。
僕でもね、カジノとあと夜の姉ちゃん遊びをしなければそんなに使ってないと思いますね
なるほど、
はい、
へ
ー、服も結局買うこともなかったです、
はい、環境面はじゃあイメージ通りですか。マニラ
でいうとピコが、あ、マニラでいうと、あ、当初想定した留学でいうと、まあ、想定したよりも安全でした、
ね。ああ、そうなんですね。
な、例えば、あの、結構、で、本土と学校も送り迎えがある
ありますよね。はいはいはい。
でも、まあ、確かに、その、企業の人事担当者からしたら、安心すぎて、うんうん、安心すぎるぐらいがちょうどいいんでしょうね。
リスク
の現地の観点からは、
まあ、
ね、うん。それくらいが効いてるんで、あの、日常のルーチンで言えば、安全すぎて、
そう
も起こらないし、
近いですからね。
そうなんですよ。で、アラバーの中にあってて、うん、なんで、ただ女性が全然いなくて、これ女性の方がいいんじゃないのぐらいに思ったぐらいに。
僕は、僕はあの学校に女性何人か送ってるんですね。で、そしたらもう男子校みたいになってるんで、女性全然おらへんと。で、まず、個人の人とかやったら、まあ、僕女性で安全重視やったら、アラバーめちゃめちゃいいと思うんですよね。
うんうん、
揃ってるし。でも企業派遣って多分まだまだ男性主体だと思うんですよ。企業が 人材投資する、まあ、製造業も多いんで、あそこそうするともう女性社員少なくて、さらにやっぱり勤続年数長いの男性なんで、多分それで男性率が高いんだと思うんですよね。でインディビジュアルはもうそもそも少ないし、で
その中で女性ってなったら
少ないですよね、まあ、とは思います。
まあそこを求めてはいなかったんですけど、完全男子校になったのが面白かった
え、女性ゼロ、
女性僕行ってる間はピコ2はゼロですね。
なるほど。僕も企業から来てるので女性はほとんど見たことないですね。たまにポロっているぐらいですね。
あ、なんかアナからのマネージャーとかは女性って言ってます、
ね、でも留学自体は女性の方が多いですからね。だからピコだけ特殊なんですよ。
男子校、
男子校、
フィリピン留学自体で女性も
女性の方が多いです。だからあの本当にだいぶ偏ったところを見てるんですよ。
あ、なるほど
だから他のとこ行ったら女子校とかありますよ。
なるほどですね。で節約、まあ、節約契約、まあ確かにいいんですけども、なんかそのいわゆるサラリーマンのみみたいなのも発生しないわけなんです。
女の人はセブンに行きがちなんですよ。だからマニアイメージ悪いじゃないですか。
確かにアンダーグラウンド感
ありますもんね。で僕とかみたいな人に相談を受けたら、その治安の話とか、まあ、ちゃんと説明した上で、マネのアラバンとかだともう全然安全だよって話するんですけど、まあ、一般的にはみんなエージェントもやっぱセブン売るんで、みんなセブン集中するんですよ。でマニラはやっぱりだ、今回まあ海外経験も豊富でポーカーもあるし、でアラバン安全だし、まあ、金額ちょっと高いけど生徒層も合うよっていうので選ばれましたけど、やっぱそういう人少なくて、フィリピン留学選んでる時点でもう安さ命みたいな人は高いやんみたいになっちゃうんですよね。だから、うん、やっぱあの学校は女の人少ないな。先生は女の人が多いけどね。
先生はほぼほぼ女性でしたけども、ね、そこで男子校感が多少カバーされてる
はいはいはい。
でも中身見たら奥さんじゃん、奥さんの集まりじゃんって思いながら。
そっか。
もう学校の姉さんならむしろそれにいいような気がするんですよ ね。そのまあでもなかなか遠い。そこは企業派遣メインである限りは遠いんです
か、ね、企業派遣の製造業が多いっていうところでやっぱり男子が多いです、ね、3週間で、はい、まあっという間に終わって帰ってきた感じなんですか。
最初の1週目はだいぶ辛かったですね。
え、それ何辛かったですか。
もうあの8時間マンツーマンで英語を受けるので、だいぶもう頭のスイッチが今まで使わない、
はいはいはいはい、
筋肉使ってる、
はいはいはいはい、
でそれ3週間無理かって思ったんですよね最初。もう3日目ぐらいとかやばい待てそうって思って。
それなんですか、もうあの5時ぐらいになったら疲れてて授業頭入ってこへんって感じなんですか。
いやっていうかもう、まあ、それもあるんですけど、むしろなんかもう時間 タイトに詰め込まれすぎて、もうなんか打ちひしがられてるみたいな。
つらい。
これつらいなって思ったんですけど。でもなんか2週目になったらもう全くそれ考えることなく。
なんなんですか、慣れた。
慣れなんですかね。
全然なんかあっという間に1日終わる感じですか。
もう全くあのそれがルーチンになって、2週目からルーチンになってて、
はいはいはいはい、
それ以降もあっという間に過ぎましたね。
2週目3週目、はい、
週目の最初、まあ、月曜日から始まったんですけど、水木ぐらいにこれやばいかもって思って、
最初に2、3日経った時に、
でちょうどその週土曜日撮ってなくったんで、
はいはいはいはい、
いいな、あラッキーぐらいだった。
土日で復活して、
はいはい、
なるほど。でもあそこの学校みんな8時間受けてますよね。
そうですね、8時間受けて、で大半は土曜日ある人が多
い。そうですね、社会か、はい、あの会社から来てると、はい、8時間どんな授業を受けてたんですか。自分で選ぶんですか。
いや、ね、選ぶことはできなくて、まず小回りで言うと朝1時間がグループで発音があって、で3時間最初の先生で、
はいはい、
グラマーブックボキャブラリー系が。
グラマーとかもやったんですか。
グラマーとかもやりました。
グラマーも分かってんじゃないですか。
いや、でも抜けてるところ
があった
りはし、まあおさらいにはなってましたけどね。
フィリピンで文法をある程度できる人が受けると、なんか納得いかない人結構いますけど、そんなことなかったですか。
で言うと納得いかないっていうか、たまに先生もエキサイトすると、
なんかエキサイトする
会話とかもやってると、もう点数時制とか、は
い
は
い、ちょっとおかしくなる、
あれちょっとおかしいぞって思ったり、はいはい、グラマ
ーそれはありますよね。
あと、
でも文法の授業自体が納得いかない生徒とかいたりする。文法めっちゃ詳しい人とかは、
あっていうと
なかったですか。
あ、そこはなかったですね。そんなに僕もうその中高の英語から20年以上経ってるのもあってで、
はいはいはい、
でアメリカでもそんなに基本、はい、過去完了とか使わない。
まあまあまあ、はいはい、へ
で、その辺で言えばまあ気にはならなかったです。逆にやっぱり、ネイティブじゃないとこういう風になるんだっていうのとかが思ったりしましたね。その時制とかグラマーで言うと、彼らもセカンドラングリッジなん
だ。はいはいはいはいはい、なるほどね。まあそれは昔のネイティブ留学と比較して。
そうですね。
よしあしというとどういう感じなんですか。フィリピンのいいところ。
ああなるほど。で言うと僕の場合も時間が限られていたので、うんうんうん、もう安いところっていうよりはいかに費用対効果が良くって、はいはい、で快適に過ごせるかっていうところを、
は
い、
なるほど。だから密度を求めたんですね。
なので、それで言うとアメリカと比べると費用対効果は高いと思いますね。
一対一だし、
はい、でまあその先生の忍耐力とかもあったりします
と、はいはい、
ただ片やアメリカの方が文化はすごい学べますよね。
英語文化、
まあ本当にウエスタンの文化、
うんうんうんうん、
で僕店内とかでもサンフランシスコだったら IT、もうジャンプだったり、はいはい、そういう土壌、土地が出来上がっているとかっていうのは。ところで言うとそこは期待できないんで、
ね、IT の話なんでもこっちが絶対先生になってしまいますからね。
そうですね。
なるほど。
っていうのがありましたね。で言うとまあ費用対効果で言えばまあ高いです。短期で集中していくにはすごいいいかな。
でも2ヶ月ぐらいは行きたいんですね。
2ヶ月ぐらい行きたいですね。
うん、
まあ、1ヶ月他の学校っていうのでもよかったか
な。ああ、今まで比較して、はい、なるほどね。
1ヶ月ピコ行って1ヶ月他の学校とかっていうのも、はいはい、
でも2ヶ月も休めないでしょ。
休めないですね。
サラリーマンですからね。その3週間やってる中でその自分の英語のアウトプットの手応えとか変化みたいなの感じたんですか。
実際感じましたね。慣れてきてるなっていうのと、あとまあマッツーマンなんで結局打席に立つ回数が多いんで、
はい、
自信っていうかもう英語でも喋らなきゃどうにかいかないなっていう覚悟みたいなのもでき
な
くて、
なるほどね。まあ毎日喋ってるからね、はい、
なんで直近の効果で言うとイメールで英語とかってついつい億劫になってしまって、
はいはいはい、
概要だけで済ませたりとか、はい、 するのがあったんですけども、結構最近ディテールまで書いてます、ね、
帰ってきてから E メールのライティングにその面倒くささが軽減されてるんですか。
そうですね、でちゃんと盛りあの、まあ、いわゆる欧米流の最初にも、
はい、結論を書いて
受け継ぎから行ったりとかっていう、
そういう授業もあったんですか。
いや、そういうのなかったんですけども、あ、やっぱそうしない、そうした方が伝わるなっていうのを先生相手にしながらや
って話してて思うんだ、はい、そっか、じゃあまあ短期だったけど何かしらの手応えは得られたわけですね。
そうですね、そのボキャブラリーはそんなに増えることはなかったんですけども、うん、むしろ英語の感覚を取り戻すっていうのと、そうかそうか、あとまあそのもう前に出るっていうことに関して取り戻せました、
ね、そうかそうか、まあもともとね海外結構経験豊富なんで、日本にいるとそういう機会が全然なかったのが取り戻すみたいなところでは効率よく取り戻せたと、
ね、そうですね、
他何いいかなさんが結構ご飯どうでした。
ご飯ね、あのランチがすごく良くて、あとピコツのパビリオンっていう別の建物に食べに行くんですね。
あ、そうなんですか、はい、あ、僕今知らない
テラスのところで、
うん、それうまいです
か。なんかカツ丼、牛丼とかも出て
る。日本なんだ。
もうで、まあ、週に1回その日本食が出てきたりとか、
へ、
そのご飯はもう別になんか、まあ、もう全然あの会社のそばの定食屋
と変わらない
ぐらいのところだったんで、で、まあ朝はビュッフェなんですよ、バイキングで。まあまあまあまあまあ
まあまあ
まあまあまあ、
夜は
ね、弁当
あ
で、まあ、多分向こうで言ったらすごいしっかりしてるんでしょうね、
うん、まあね、
いいやつなんでしょうね、うん、でもまあ多少物足りない、まあ、
日本人からしたら、
うん、し絶対食べに出るのは分かってたんで、
はいはい、そ
う飲みに行くっていう前提だったんで、はいはい、
そうかそうか、飲みに行く前提のちょっと腹ごしらえ的な感じで使われてたんですね、
う
ん、
そうですね、
そうか、
まあでもそんな
不満はない。
もう不満ないですね。あの週末も今度まで、
うんうん、
ジョリビーのパンケーキ運んできてくれたりとか。
あ、そうなんですね。
僕一回しか受け取って覚えなかったんでしょう、ね。
まあなんかまあ、聞いてるとトータル、まあ、イメージ通りでいい経験できたっぽいですけど、ネガティブなことないんですか。
ネガティブなところで言うと、まあそのまあまあ、ポジティブな面でもあるんですけど、厳しすぎるなっていうその治安面とか、はい、くぐり抜けるところとかがあったりとか、
その授業の
あで言うと、あの学校と今度の行き送りとかもあったりする
し、はいはい、
あ、まあ、手厚すぎるってことか。
集団登校、集団下校で
みたいな。そうか、まあ、だからそこにコストかかってますからね、もうちょっとそんな勝手にやらせたら、そこのコストもね、下げれるところはあると思うんで、なるほど。
そうですね、ただまあ、それがプラスな人もいて、
もちろん企業にとってはね。うん、
しましてはその海外慣れしない人であれば、すごく頼もしいと思うので、うん
うん、そうですね、もう全部、ね、全部やってくれますもんね。
そうなんですよね。
そっか。
で、なるほど、あとまあ外泊禁止だったりとか。
あそこ外泊禁止なんだ。
アプリケーション出さないとダメなんですね。
あ、申請書。そうなんだ。
で、初日のオリエンテーションの時に禁止されてるところが3つあって、はい、カジノとエルミタとチャイナタウンで。
禁止、はい、行ったらダメですか。
ダメってかなってて、でもうその週末に僕エルミタのカジノにホテル取って
て週末でよって入れてたんですか、ね、
最初の週末。
あそこダメなんだ。
そうなんです、一応体裁上なのかどうなのか分からないですけど、が
もう何かあったら、
はい、っていう。なんで基本届け出出して、特に企業の人はもう多分僕行けなかったですよね、カジノ。
はいはいはいはいはい、そっか。
まあその人たちと抜け出して行ったりはしてましたけど。
だからそのそっか、まあだから厳しいんですね。
そうですね、
比較的、
はい、でアラガンがその
それでもちなみに行ったらどうなんですか。
いや僕多分その学校的なっていうよりもその会社の、
あ、例えば会社のルールなんだ、
のルールとか、多分あとなんかのまあ紹介ではないにしろ何かの対象になったりはするんです
か、ね、はいはい、あ、じゃあ企業から来てる人は本当に勉強だけしろって感じなんですね。
そうですね、なんでまあそういうところでまだ僕抜け出すべとか、あとコミュニケーション取れたり するんで、
はい、
行けてましたけども、逆にあそこに急に行ってしまうと勉強しかすることなくてストレス溜まってしまう人もいてるん
で、
ま
あ、アラバンから出ない人多いでしょうね。
そうなんですよね。アラバンはそんなにあの繁華街もないですし、
まあ、レストランとかショッピングセンターだけですね、はいはい、なるほどね。長期だと息が詰まるかもしれない、ね、
っていうのがまあ一個あるんで、うん、まあ、周りに恵まれてたんでその点は大丈夫でしたけども、
まあ、自分で行きますもんね。
そうなんですよ。私タクシー乗ってでもどこでも行くんで、う
んはい、でも英語力もなくて海外慣れしてなかったら、まあ、ちょっとハードル高くなるかもしれない ね。ちょっと離れてますもんね、はい、
確かにそのマカティンまでタクシーで行くっていうのは、うんうん、手段限られてると思うんで、そう
ですね。
なんでやっぱりそのそのところで言うと勉強したくなかったない気持ちで行くと辛いよ、
はいはい、
でかつその自分で動けなかったら辛くなる、は
い
は
い、もうあの狭い中で生きるしかないですからね、はい、まあだから勉強遊びたかったら選ばない学校ですよね。
確かにそうですね、うん、っていうのは思いましたね。
なるほどね、なるほど、ま
あ、あと授業で言うと、うん、なんかそんなに不満はなくて、
ないですね、
あまあ陽気なで忍耐強いなっていうのが印象で、うん、
なるほど。
逆に僕こんな真面目じゃないって
思なるほどね。あのじゃあ周りで勉強したいっていう社会人がいたらいいんじゃないっていう選択肢には入りますか、フィリピン留学自体は。
入りますね、うん、ただあとはまあ、どうなんでしょう、これオフレコなのかどうなのか分からないですけど、大きな会社が多いんで、
あの学校に関しては、うん、
でそこに合うかどうか、
まあそうです
ね、なんかっていうのはあるかもしれないですよね。
確かに、あのだから、なんていうかな、しっかりした普通の日本人が多いですよね、
そうですね、
真面目なね、
日本人が多いです、
ね、僕とか岡田さんみたいな人はなかなかいないですよね、
ないですね。僕もその一緒に入学した大阪の自営、
うんうん、はいはい、
自分で会社やってる木のいい兄ちゃんが、はいはい、
いたから、
それ
でもイレギュラーな感じですよね、
そうですね、
うんうん、確かに、
田舎で企業派遣の中だけだったら、ちょっと知りやすすぎるかな、
うんうん、真面目すぎるところはあるかもしれないですね、はい、まあまあ、それがいい人にはね、いいと思いますけどね。
まあでもなおさら自分のお金払って休み取っていく社会人の人でいうと、うんうん、あの大失敗はしないですよ、うんうん、絶対に。というか失敗する率は低いです。
そうですよね、真面目な学校ですよね、うん、また行きたい気持ちはあるんですか。
また行きたいですね。
マジで、
はい、ピコなのかどうなのかちょっとわからないですけど、
は
い
は
い、
フィリピン留学自体はまた機会があったら行ってもいいかなと、
うん、そうですね、ピコもすごく思いますね。
なるほど。
で1週間とか2週間っていう選択肢だったら行けるところとかむしろ聞きたいなって、う
ん、あ短期で、ね、はい、はいはいはいはい、
それがゴールデンウィークだとかそういうタイミングなのか、はいはい
はい、まあ、会社 の, その短期でちょっと休みが取れるときに行ってみたいっていう気持ちはあるんだ。
そうですね。
そうかそうか、まあそれはいい経験ができたみたいで本当良かったですね。
もうあの経験としてはもうすごく面白かったです。教えていただいたのが最高です。
ああ、よかったよかった、はい、へえ、なるほどな。あのまあもしあの、まあ、周りの方とかで英語勉強してる人がフィリピンに行こうと思ったら、まあ、選択肢だという感想だと思うんですけど、まあ、行く際のこういうことは注意してた方がいいよみたいなことってありますか。
あ、注意していた方がいいようで言うと、まあ、インターネットが遅いですよね。
なるほどね。はいはいはい。
まあ、ちょっと僕もピックだけしか行ってないんで、ね、うん、何とも言えないんですけども、うんうん、まあ、それは安全だって言っても、日本の安全とは明らかに違うんで。うんうん、ね、
安全、だからそのね、セキュリティの説明はすごい難しくて、治安、その日本に比べたらどこもね、外国は当然気をつけないといけないんで、で、決してフィリピンは安全な国じゃないんで、安全だとは言えないんだけど、そのどれぐらい危ないかっていうのを言語で説明するのがいつもすごい難しくて、ね、まあ、絶対に気をつけないといけない国ではあるのは間違いない。
それで言うと、もっと田舎の方に行ったら比較的安全に。
いや、もっと、はい、もう田舎行けばもうほんわかしてますよ。
ですよね、
はい、
あのマニラのギラギラ感
ないないないない
が、むしろ 何なんですか、東京に住んでるからそこまでなんか、
でもそれあると思いますよ、
がっていうか、なんかあちょっとバブルの頃のあの勢いみたいな
感じ
なんですけど、逆に地方都市に行ってたらさらになんか怖さとか出てくる、あの田舎の方がいいかもしれない
ですね。はい、あの治安面だったら、まあ、どこの国でもやっぱり首都部はいろんな人がいて、チャンスもあるし娯楽もあるけど、まあトラブルもあるんで、だから、まあ、それは好き嫌いですね。田舎行ったらやっぱり遊ぶことないんで、暇ですよ。ちょっと行こうと思ったらもう遠征しないといけないんで。
確かにそうですよね。それで言うともう、まあ、モールもすごい近くにあってで、
歩いて行けるじゃないですか。
そうですね。
だからもう家と
道路も挟んだ向かいなんで、まあね、
そういうのは便利な場所にありますよね。
そうですね。で、うん、その、まあ、あと学校からもツアーが出てたりしてて、
ああ週末旅行、
ええ、でもまああれって、いや僕、まあ、手っ取り早く旅行できたりみんなで行けたりしたのが楽しかったんですけど、うん、あれって生徒たちで組んだ方が逆になんか、
あ楽しいし安い可能性はありますよね、はい、それでやってもいいんでしょ。
え、全然大丈夫です。
でもなんか、まあ、あそこはもうなんかもう全部お膳立てしてるような学校なんでしょうね。僕も多分あまり学校で行かないと思うんですけど、マニラツアーとかでしょ。
そうですね。
で先生一人ついてきたりするんですよね、はい、一回やったわ、教会行って。
ああそうですね、
はいはい、
多分同じコースな
んですけど、はいはいはい、
まあまあ、あのこっちとしては手っ取り早く観光できたけど、もうちょっと自立的にした方が、
そうですね、
っていうところには多少疑問を感じたのがありました
ね。なるほど。あただあのビニールハウスすぎるんですね。
な感じはあります、
ね、はい、全部やってくれるから、はい、結局でも海外に住んだら自分でやらなあかんからね、
うん、そうなん
ですね。そういうところはちょっと過保護すぎるかもしれないですね、うん、ピコは。まあ企業派遣が仕方ないのかな、何かあったらトラブル嫌やから。
まあ、人事担当者からしたらパーフェクトですよね。
まあそうだね。
ただ勝手にこっちで言えばもうアメリカとかで運転免許とか自分で取りに行ったりとかするくらいの、
はいはいはいはい、
とかも携帯も自分で契約、はいはいはいはい、もちろん契約もそうですけどとか家探したりとか、
はいはいはい、
そういうところは抜けてしまってますよね。
なんでそのハングリーさはなかなかそうだ
った
ない
留学っていうより、あの言語研修だ
なるほど
は間違いないですね。
いやそれはすごく、うん、メリットデメリットですね、うん。まあ、初級の人とかやっぱりまあフィリピン怖い人とか慣れてない人とかはいいかもしれないけど、
そうですね。で確実にまあ上達できるっちゃできますけど、う
ん
う
ん、英語はね、
文化に触れるとか異文化とかっていう視点になると
ちょっと
本質感がありますね。
本質なんですね、うん、いやすごくよくわかりました。参考になると思います。ぜひまた行ってまた語ってほしいで、まあ、タイミングが合えば僕も合流したい
、ね、行きたいですね、
はい。そうかそうか。いや今日はどうもありがとうございました。あ、
3分になる。大丈夫ですか。
はい、大丈夫です。
ありがとうございます。
ご飯行きましょう。
あ、ぜひ。